青空 FM 第84回目。第84回目は、一人会。近況として、2024年2月、最近のエンタメ趣味話。というわけで、旅行や最近見た映画などの話をしようかと思います。まあ、一人会なので、一応自己紹介をしておくと、青空 FM のパーソナリティをやっております、私、ホルテと申します。詳しいことは Twitter とかを見ていただくと大体わかるんですけど、Web エンジニア、バックエンドを中心に Web エンジニアやっておりまして、もう最近と言いつつ3ヶ月ぐらい経つんですけど、また青空 FM の配信を再開して、なるべくまめに配信できたらいいなと思いつつ、なかなかゲストがいないと、また間が空きそうになったので、慌てて収録をしているといった今日この頃です。というわけで、最近、経験したエンタメというか趣味の話ということで、まず旅行の話からしていこうかなと思うんですけども、2月は2回3連休があって、2月10日からの3日間で、建国記念の日とその振替休日の3日間と、2月23日からの3日間で、2月23日が天皇誕生日で2回3連休があったんですけど、その後者の3連休、23日から金土日3日間で、京都大阪に一人旅というか観光しつつ、目的は2月25日日曜日に YouTuber というか、YouTuber か、わしゃがな TV というチャンネルの大阪イベントがあったので、それに行きがてら、どうせなら3日休みということで、近場の観光を兼ねて行ってこようと思った旅行でした。で、ちょっとツイートを見ながら、自分のツイートを見ながら振り返っていこうかなと思うんですけど、2月23日、朝7時ぐらいですかね、東京駅に着いて、東京駅って改札ない、改札入った中ですね、に駅弁を売っているお店がいくつかありまして、まあ、キオスクみたいな、コンビニみたいなところでも簡単な物を売ってたりするんですけど、駅弁専門のお店とかが駅構内にあったりして、そこで駅弁、まあ朝ごはんなんですけど、駅弁を買って新幹線乗ろうかなと思って、駅弁売り場みたいな、駅弁ショップみたいな、ちょっと名前は忘れちゃったんですけど、専門店に行ったら、ものすごいもう入るところから長蛇の列で、レジもめっちゃ並んでて、新幹線自体はその着いた30分後ぐらいに乗る予定の新幹線の指定席を予約してたんですけど、ちょっとこれ並んでたら余裕なくなりそうだなって感じだったのと、あと欲しいお弁当が崎陽軒のシューマイ弁当だったので、まあその駅弁ショップみたいなところで買わなくても、崎陽軒のお店とか他のお店でも買えるかなと思ったので、ちょっと他のところを見に行ったら、案の定崎陽軒の専門店があって、そこも5人ぐらい並んでたんですけど、まあその駅弁ショップみたいなところに比べたら全然並んでいなかったので、崎陽軒の専門店でシューマイ弁当を買って、コーヒーとかお水とかを買って新幹線に乗り込んだのが、まあ7時半過ぎという感じです。で、指定席予約したんですけど、予約したのが1ヶ月弱前ぐらい前だったんですけど、もうその時点で95%ぐらい待っていて、まあ空きを探すのが大変というか、空きを探す方が大変な感じで、窓際はもちろん、もう、なんていうんですかね、真ん中の席というか、2列3列の計横に5列で真ん中に通路があるっていう感じなんですけど、3列シートの真ん中がちらほら空いてるかなっていうぐらいで、3連休頭、東京から京都行き、まあ、関西方面ですね。大阪方面の新幹線をほぼ埋まってる状態で、で、そんなに旅行行く人いるのかなって思ったんですけど、まあまあよく旅行に行く人から言えば結構人は多いと、旅行者多いということで、ギリギリの予約になった感じでしたね。で、当日乗ってみると、ちらほらスーツの人もいたので、まあ仕事なのかなと思いつつ、まあ私服とか、キャリーケース抱えてる人もいたんで、やっぱり旅行者の人も多いのかなって感じでしたね。で、僕は京都で降りたんですけど、名古屋で降りる人がまあちらほら いて、京都で降りる人もまあそれなりにいたって感じですかね。まあその時点で結構座ってる人いたりとか、名古屋から乗ってきた人もいたような感じだったので、まあ大阪とか広島、僕が乗ったのは福岡行きだったかな?とかだったんで、まあ広島とか福岡とかあっちの方まで行く人がいたのかもしれないですね。で、京都に着いたのが、だいたい10時前ぐらい、9時50分過ぎぐらいで、で、その時点で、モバイルバッテリーを持ってくるのを忘れたということに気づいていたので、まあ、いらないかなとは思ったんですけど、最近スマホというか iPhone ですね、買い替えたばっかだったのもあって、いらないかなと思ったんですけど、念のため買っておこうということで、京都のヨドバシカメラにまず寄って、モバイルバッテリーを買って、まずは祇園の方ですね。の方に観光へ行きました。で、この京都の祇園というのは、まあ、祇園八坂神社っていう神社に向かって、駅から商店街、まあ、アーケードとは言わないのかな。一応そのお店の前に突き出した屋根があって、そのお店がある通りは一応屋根があるんですけど、交差点とかは屋根がない感じで、その全体が囲われているわけではないので、アーケードではないかもしれないんですけど、一応屋根があって、雨でもまあ、なんとなく傘はささなくても観光できるかなぐらいの感じの商店街になってて、駅降りて、どれぐらいかな?すぐ3店舗目ぐらいのところにあった味噌団子、お菓子屋さんで売ってた味噌団子が美味しそうだったので、まずそれを買って食べました。これがまた柔らかい味噌団子で、基本的には味噌を塗って焼いたお団子、まあお餅みたいな感じですかね。なんですけど、もちもちっていうよりもふわふわな感じで、なんか口に入れて噛んでいると、ほろほろとほどけて溶けていくような感じで、まあ団子自体はそんなに、どっちかというとお餅っぽい感じなんですけど、味噌が甘めで、焼いてるところは結構香ばしくて、非常に美味しい感じでしたね。で、その後、そのアーケードというか商店街、お土産屋さんですかね、の通りを抜けた先が、ちょうど T 字路で、その突き当たりに祇園八坂神社っていうのがあって、八坂神社っていうのを見てきたんですけど、建立というか、本殿かな?本殿が再建されたのが、承応3年、1654年くらいの話らしいんですけど、その神社自体は、平清盛の逸話が、まあ、境内の看板とかで紹介されているような感じだったんで、もっと昔からあるみたいな感じですね。まあ、やっぱ京都なんで、1000年ぐらい前の神社が全然普通にあるっていう感じみたいでした。で、八坂神社を見た後は、10分、15分ぐらいかな、歩くんですけど、歩いたところにある、建仁寺、というところを見学しまして、これが八坂神社と違って、もうお寺っていうのもあるんでしょうけど、非常に広いところでして、建物が結構真ん中に本殿っていうのかな?まあその一番目指すところに建物があって、それと渡り廊下で繋がってる建物がいくつかあるみたいな感じで、ぐるっと回って境内を見学しつつ、入り口から中に入って、で、有料600円ぐらいだったかな?観覧料がかかるんですけど、有料で一応その中、建物の中を見学できる感じになっていて、蒼龍図っていう、これは平成に描かれた、比較的っていうかまあ新しい天井絵っていうんですかね。天井に描かれた水墨画っていうのかな?なんて言うんですかね。まあ、和の日本絵、日本の絵画ですね。で、二つの龍が絡み合って天に飛び上がっていくみたいな絵が有名な目玉というか、まあそれの見学料を兼ねて、まあ休憩とかお土産屋さんとかもちっちゃいのがあるんですけど、っていうのも兼ねて、600円で内部が見学できる。そんな感じになっていました。で、最初600円かどうしようかなと思ったんですけど、意外と、なんていうんですかね、もうその時点で結構、ちょっと疲れてたっていうのもあって、座ったりとか、トイレに行ったりとか、蒼龍図もすごい良かったですし、いかにも枯山水というか、和の庭園っていうのも、ない中で、非常に整えられたというか、 砂利っていうんですかね、石、細かい石を波打つような模様が残るように整えられた和の庭園とかがあって、非常に落ち着ける感じのスポットというか内部になってまして、これはちょっと外から見ただけでは、内庭みたいな感じになっていたので、外から見ただけでは分からなかったので、まあ、600円かかりましたけど、普通にその価値はあったかなという感じです。あと、風神雷神の絵画とかもあって、それも非常に良かったですね。これはなんか、金とか銀とか、あとは宝石ですかね、を使って描かれてて、非常に暗いところにあるんですけど、キラキラしてて非常に良かったです。で、1日目のお昼、祇園で何食べようかなと思って、結構、お昼ご飯というか、食事どころがちらほら目について、天ぷらとかお寿司とか、あとうなぎとか非常に気になったんですけど、まあ、せっかく京都に来て、どうしても東京で食べれるようなものを食べても仕方ないなと思っていたところで、フォロワーさんからお勧めされたお昼ご飯というかお店が、京都お麺という、これはいわゆるうどんなんですけど、京野菜、京都の野菜ですね。と一緒に食べる形式のうどんになっていて、まあ、せっかくなら関西に来て関西風の出汁っていうのも体験してみたかったですし、そのお麺、京都お麺っていうお店が結構並んでまして、10人、まあ、20人いかないぐらいですかね。10人から20人ぐらい、15人ぐらい並んでて、やっぱり人気店っぽかったので、まあ一人で並んだので、実際にはカウンターにすぐ通されたんですけど、まあ、行列ができるお店ということで、行ってみて、実際行って美味しかった。非常に美味しかったので行って良かったなって感じでしたね。で、サバ寿司のセットに鶏天までつけて食べたんですけど、まあ、非常に美味しかったですね。うどんは、だしというかまあ、麺つゆとは別に、茹でた状態でお椀に乗って出てきて、で、それとは別に、丼に入った。出汁が出てきて、あとは京野菜ですね。かぶと人参かな。あと緑系の葉っぱ系のものと、あとはネギだったかなとか、まあ、そういったものが一緒に出てきて、それを出汁に入れつつ、麺を入れつつ食べるみたいな形で、あとはきんぴらごぼうとかごまですかね。まあこれは京都関係ないのかもしれないですけど、ごまをすったようなものと一緒にいただくみたいな感じで、まあ、非常に出汁も美味しいですし、その京野菜も茹でてあったのかな？生じゃなくて、ネギは生だったかな？茹でてあったと思うんですけど、まあそれも非常にシャキシャキしてて、出汁と一緒に食べると、野菜自体の味も非常に濃くて、アクセントになって非常に、うどんそのまま食べるっていうだけだと結構物足りないかなって思ったんですけど、普通に美味しく味が濃いなと感じるぐらい美味しく食べれた感じでした。で、祇園でその京都お麺というところでお昼ご飯を食べた後は北上しまして、比叡山の入り口ぐらいのところですかね、の一乗寺というエリアに行きまして、この一乗寺っていうところは結構観光スポットというか、割とおすすめもされたんで行ったっていうところはあるんですけど、割と有名な観光スポットらしいんですが、ラーメンとかが有名なんですけど、天下一品、天一ですね、の本店があったりして、ラーメンが有名なんですが、広いんですよね。一つの駅を中心にというよりも、複数駅にまたがって一乗寺というエリアがあるような感じでして、ぶっちゃけ一日そこを観光してもいいかなってぐらいのところの規模感だったんですけど、行って、その観光できる時間がだいたい2時間とか3時間しかなくて、まあ、ちょっと何駅も回る時間はないなって感じだったので、一乗寺の四川堂というところをメインに見学というか観光しました。四川堂っていうのは、読む歌、詩ですね。詩の仙人の仙のお堂と書いて四川堂と読むんですが、紅葉とか雪景色が綺麗なところということで、有名なところで、当日の京都は雨模様で、雪、寒かったんですけど雪にもならず、 雨が降ったり止んだり、まあ、ほぼほぼ降ってた感じですかね。という感じだったので、まあ、紅葉もなく雪景色でもない普段の景色って感じだったんですけど、それでも非常に美しいところで、庭がまた建仁寺と同じような和風の庭園と、実際に歩けるような庭、池とかがある感じのところなんですけど、それを縁側から鑑賞できるような感じの作りになっていて、まあ結構歩いてたのもあって縁側に座り込んで庭を見ていると、遠くから獅子落としの音が定期的に聞こえてくるみたいな感じで、これまた風情が非常にある。確かに雪景色とか紅葉とか、あるいは新緑、初夏とかに来たらまた非常に美しいんだろうなって思わせるような感じのいいお庭でした。四川堂の後は、その奥、道をちょっと奥に行ったところにある八大神社、漢数字の八に大きいと書いて八大神社って思うんですけど、というところに行って、ここは宮本武蔵、剣豪で有名な宮本武蔵のゆかりの地ということで、誰だったかな？ちょっと誰と決闘、誰というか、10人ぐらいと果たし合いというか決闘したみたいな時に、宮本武蔵がお参りというか、宮本武蔵自身はあまり神頼みとかはしなかったんですけど、決闘を果たし合いの前に立ち寄ったというところで、有名というか、言われがある、ゆかりがある神社に行って、まあ、ここは四川堂と違ってあまり見学するようなところはなかったんですけど、水につけると文字が浮かんでくるっていう、水みくじっていうのがあって、これが300円ぐらいするんですけど、ちょっと面白そうだったんでやってみたら、大々吉で書いてあることもなかなか良くて面白かったなっていう感じでしたね。まあ、見学時代は、四川堂は見学するの有料なんですけど、八大神社は無料で見学できるので、ここは行ってみてもいいんじゃないかなって思いますね。で、四川堂八大神社から一乗寺の駅に向かう途中が、商店街っていうにはちょっとお店は少ないんですけど、結構長い道歩くん、10分15分歩くんですけど、ポツポツお店があって、で、気になるお店が2つあって、1つがお菓子屋さんがあって、和菓子洋菓子両方とも取り扱っているっていうところで、最初はいちご大福が気になってたんですけど、中入ってみたらチーズケーキとか、あとわらび餅とかですかね、いろいろあって、カフェも併設されているっていうのもあって、休憩がてらそこでコーヒーとお菓子を食べました。で、ざるわらびっていうのを食べたんですけど、これはわらび餅に生クリームが乗っていて、そこに黒蜜をかけて食べるっていう和洋折衷なお菓子になっているんですけど、生クリームは結構甘くなくて、黒蜜の甘さと合うようになっていて、で、わらび餅は非常にもちもちで、新鮮だからなんですかね。今まで食べたことないような食感のわらび餅で、これがまた黒蜜に合う感じで非常に美味しかったです。で、そこでお土産にちょっとお菓子なんか買いつつ、行きがてら気になってたお店の酒屋さんがあったんで、京都の地酒とか置いてるかなっていうのでちょっと覗いてみて、で、その時は買わなかったのかな？その時はさすがに一升瓶とか 720ml のお酒持って歩くのも大変なんで買わなかったんですけど、酒屋さん結構良さげだなって思って、まあ、ちょっと見ていったって感じですね。で、その後、居酒屋さんで夕食を取るつもりでいて、予約はしてなかったんですけど、その居酒屋さんが17時半から開店だったので、開店に行くつもりで、まあ、移動してたんですけど、1時間ぐらいかな？ 1 時間半ぐらいかな？早めに着いちゃったんで、あたりをブラブラしてた時に、酒屋さんを2軒ほど見つけてしまって、そこで京都の地酒を買ってしまったりとかしつつ、ブラブラしていたら、ビールの醸造施設が目に入って、ここも酒屋さんかなって思ったら、居酒屋さんと併設のビール醸造場みたいな感じで、まあ、そこで醸造されたクラフトビールを飲めると、そういうお店があって、で、ちょっと、 夜居酒屋行くからなって思いつつ、まだ時間もあるしなっていうところで悩んだんですけど、まあ、醸造されたビール、京都のビールっていうのにちょっと負けてしまい、そのお店に入って、クラフトビールを、飲み比べで飲んだりしてましたね。で、その後、17時半から目的だった熟成刺身と日本酒のお店に行って、京都の地酒を中心に刺身をつまみに飲んだって感じだったんですけど、結構日本酒種類があって、6種類ぐらいかな、熱燗入れてあって、多分、京都の地酒は全部一通り飲んだんじゃないかなって思うぐらい飲んだんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。お刺身はブリとか、あとグジ、ヒラマサ、マグロ、あたりを頼んだんですけど、その熟成刺身っていうのが、特に説明とかも読まずに行ったんですけど、メニューに10日とか12日とか、魚ごとに違う日数が書いてあって、多分これが熟成させた期間だと思うんですけど、が書いてあって、まあそれぞれやっぱり新鮮な刺身とは全然違うんですよね。ブリとか結構プリプリな脂が乗ったお刺身をイメージされる方多いと思うんですけど、かなりなんかねっとりとしたというか、プリプリではない食感の、全然嫌じゃないんですけど、深みのある味わいに変わっていて、魚の脂が乗ってる美味しいお刺身ではあるんですけど、食感とかがすごい楽しいというか、これは新しいなと感じるいい刺身で日本酒を飲むっていう。まあ一人で飲みした割には、9500円ぐらい飲み食いしちゃったんで、かなり 高額ではあったんですけど、まあ、非常に美味しいお店でしたね。これは京都でもし飲みに行くんだったら予約取っていきたいかなって思うレベルでした。で、1日目はそんな感じでしたかね。で、その時点で結構お土産を買っちゃってて、荷物が重たくなっちゃってたんで、これどうしたもんかなって感じだったんですけど、なんとか泊まるホテルから宅配便が遅れて配送できたので、身軽にできたって感じだったんですが、段ボールを用意したりするのが結構大変で、たまたまホテルまでの道筋にダイソーがあって、100均があって、そこで、本当は観光者向けというか旅行者向けというよりは、フリマとかメルカリで使う人向けの段ボールではあったんですけど、段ボールが変えて、あとエアクッションというか、プチプチも変えたんで、それでお酒とか送ってって感じで、1日目は終わりました。で、2日目が始発で伏見稲荷に行きまして、で、なぜ伏見稲荷に始発、わざわざ始発で行ったかっていうと、昔ツイッターで始発で伏見稲荷に行くと非常に綺麗な写真が撮れるっていうのが投稿っていうかツイートがあって、で、その記憶があったので京都行ったら始発で伏見稲荷は行ってみたいなって思っていたのもあって行ったんですけど、その時のツイートは6月ぐらいのシーズンのツイートで、始発で行ってもまあ夏なんで明るかったんですけど、真冬に始発で行くと、まだ日が昇ってなくて真っ暗な状態で行くことになるんで、確かに人は少ないし、写真が撮りやすい状態ではあったんですけど、真っ暗な中で並んだ赤い鳥居を撮ると、これはサイレンかなみたいな 和風ホラーかなみたいな感じになっちゃうっていうのはちょっとあって。実際、写真撮るとホラー味があるんですけど、そこに実際行って歩いてみると、厳かな感じがあって、全然怖くはないんですけど、あと、ちらほら人が少ないとはいえ、地元の人が走ってたりとか、運動してたりとか、観光客の方もいらっしゃるんで、別に怖くはないんですけど、切り取った写真にするとちょっとホラー味があるって感じはする感じでしたね。で、始発で行ったんで、5時とか5時半ぐらいに伏見稲荷の最寄り駅に着いて、だいたい6時か6時半ぐらいに頂上まで着いて、7時過ぎには降りてきたって感じでした。だから正味2時間とか1時間半で登った、まあそれぐらいかかる感じですね、登るのに。って感じでしたね。で、もっとこう、時間かかるかなと思って、次の予定がお昼ぐらいにしてたんですけど、 7時ぐらいに降りてきてしまって、さてどうしようかって感じになったので、かなり時間があったので、カフェに行って休憩したりだとか、なんだったりをしてた感じですね。で、次の予定が、まあ、お昼ご飯を食べる予定でいて、で、それが、オルバーガー京都さんっていうところで、ハンバーガーを食べたんですけど、これなんで、わざわざ京都に行ってハンバーガーを食べたかっていうと、京都旅行に行くって話をちょいちょいツイートでしてたりしたら、そのオルバーガー京都さんっていうアカウントからいいねをもらってて、で、ちょっと覗きに行ったら、結構美味しそうなハンバーガーを出してたので、これはランチどうしようかなって悩んでたのもあったので、行ってみようかなと思って行った感じですね。このお店自体は京都から嵯峨野線っていう、ちょっと難しい感じの路線なんですけど、嵯峨野線で一駅行ったところにある梅小路京都西っていう駅のすぐ近くにあって、まあ一駅なんですけど、ちょっと歩くには遠かったので電車で行った感じでしたね。で、2日目は観光したのは主に大体それぐらいで、あとはカフェ行ったりとか、お土産を買いにちょっとまた祇園に行ったりとか、そんな感じでブラブラして、あと、あれですね、伏見桃山という駅の商店街の中に、これまた京都の地酒というか、日本酒が飲める居酒屋さんとか、あとは酒屋さんとしてお酒を販売しているっていうところがあって、その京都桃山ってところは結構地酒というか日本酒で有名なとこなんですけど、によってこれまた日本酒を買ってみたりとかしつつ、大阪に向かいました。で、二日目の夜は大阪で知人の IT エンジニアの方と飲んだ感じで、まあ、地元大阪の方なんで、大阪を案内してもらって、ただまあちょっと宿泊するホテルとの兼ね合いで、場所が大阪中央というか、梅田とかあの辺りではなくて、京橋っていう、京都の京に橋と書いて、京橋って読むんですけど、で、串揚げと、お好み焼き、たこ焼きですね、粉もんをいただいたって感じで、2軒ほどはしごして飲んで、ホテルに向かって、って感じでしたね。で、2日目は終わりかな。終わりですね。で、3日目の日曜日が大阪観光から始まったんですけど、天満、天に満ちる、満ちると書いて天満と書くところに行ったんですけど、これ、天満じゃなくて天満と読むそうです。これ駅降りた時に ひらがな表記の駅看板を見て気づいたんですけど、天満というところに行きました。で、大阪天満宮っていうのが有名なところで、その参道みたいな感じで、日本一長いのかな？アーケード街というか商店街があって、屋根付きの。そこをブラブラしつつ、天満宮をちょっと見つつ、その天満というところにあるお寿司屋さん、これまたツイッターでおすすめされてたんで行ってみようと思ったんですけど、お寿司屋さんでランチを取るつもりだったので、開店までちょっと時間を潰してたら、あっという間に 行列になっていて、1時間ぐらい前かな？開店1時間ぐらい前に行ったら人が全然いなくて、ああ、これならもっと余裕だわと思って、30分後ぐらいに帰ってきたら、もう長蛇の列みたいな感じで、アーケードの中にあるお店なんですけど、行列がアーケードの外まで伸びてて、当日雨だったんで、ちょっと雨に濡れるというか、傘を差しつつ、1時間半、45分ぐらいかな、待ってようやく入れたっていう感じで。で、結構外国の方も、にも有名らしくて、並んでるお客さんの中に外国の方とか、そもそもお店側も外国の方が多いからなのか、英語のメニューとかも用意されてるぐらいで、で、実際僕が並んだ後ろの方が、アジア系だったんですけど、外国の方で、で、後ろにすぐ並んでたんで、カウンターに通された、僕と隣のカウンターに通されたんですけど、カニ味噌かな？カニ味噌かなんかを僕が頼んだのを見てて、で、奥さんかな？それは何ですか？みたいな感じで聞いてきて頼みたいみたいなことを言われて、あと、お茶、あったかいお茶か、 お酒、ビールかどうするみたいなことをお店の人に聞かれて、で、アジア系の見た目の方だったんで、外国の方だと思われてなかったらしくて、何を聞かれたのか全く分かってなさそうだったので、僕が英語、拙い英語で お茶がいいか、ビールがいいかみたいなことを聞くみたいなことをやりつつ、食べた感じで、まあ、そのお寿司屋さんも非常に美味しかったですね。天満にある春駒っていうお寿司屋さんですね。で、そのアーケード街に、本店とお店がもう一個あって、ひょっとしたら複数あるのかもしれないですけど、少なくとも二つはお店があって、どっちも行列ができてる感じでした。非常に美味しかったですね。大阪まで行ってお寿司を食べたのもあれなんですけど、まあ、たこ焼き、お好み焼きは食べたし、串揚げも食べたしってことで、お昼は、まあ、有名というか、美味しそうなお寿司屋さんにしたって感じです。で、その後、冒頭でも言ったわしゃがな TV っていう YouTube 番組の、YouTube チャンネルですね。チャンネルの大阪イベントの昼の部を見てきて、まあ、非常に楽しかったですね。まあ、わしゃがな、何がいいかって話をポッドキャストでしても伝わんないんで、興味があったら見てくださいって話なんですけど、まあ、面白かったですね。シークレットゲストは結城葵さんっていう女性声優の方で、まあ、昔わしゃがなにも出たことがある方なんですけど、私物紹介のコーナーとかって非常に珍しいものとかも見れたんで、いや、面白かったですね。で、その後、まあ、3日目で8時かな、ちょうど8時の新幹線に乗るまで、だいたい3、4時間あって、梅田芸術劇場ってところでイベントやってたんですけど、梅田にいたんで、お土産を買って帰るかっていうところと、あと大阪までまあ来たんで、たこ焼きをもう少し食べ歩きたいなってことで、たこ焼きを2店ほど巡ったりとか、あとは梅田大阪駅ですね。で、551の肉まん。豚まんですね。を買ったりとかしつつ、お土産を買ってました。で、大阪、多摩で会津屋っていうところのたこ焼きを食べた時に、ミノービールっていう大阪のクラフトビール、地ビールが売ってたんで、つい頼んでしまって飲んだんですけど、これが非常に美味しいビールでして、そのお店は、まあ、イートインみたいな感じでたこ焼きとビール、を出してくれるお店だったんで、お土産とか売ってなかったんですけど、ちょっとビール美味し、めちゃくちゃ美味しかったんで、お土産に買いたいなって思って、ちょっとその場でググって売ってる店を探したら、梅田阪急かな？百貨店。阪急百貨店の中で売ってるってことだったんで、ちょっと探したら、お酒コーナーとは別に、ビールコーナーというか、ビール専門、クラフトビール専門のコーナーがあって、で、そのクラフトビール専門のところに置いてあって、最初そのお酒コーナーが日本酒と洋酒しか置いてなくて、あれビール置いてないな、売ってないのかなって思ってたんですけど、もう一度案内を見てクラフトビール売ってるじゃんって思ってそこに行ったら売ってて、まあ6本セットでこのミノービールっていうのを買った感じですね。これはちょっと IT エンジニア仲間で飲み会をやった際に持ち込んで飲みたいなっていう感じです。で、551の肉まんを変えて、8時の新幹線に乗って帰ってきた感じでした。まあ、コロナ禍もあって、一人旅っていうのは久しぶりで、まあ、人生で2回ぐらい、2回目かな？だったんですけど、前回は名古屋で、今回は京都、大阪だったんですけど、まあやっぱ楽しいですね、旅行はね。疲れる のは疲れるんですけど、どうしても、どうせ行くならいろいろ詰め込みたいなと思って詰め込んじゃうのもあって疲れるんですけど、まあ非常に楽しかったですね。まあできれば日本全国ぐらいは生きてるうちに行ってみたいなと思ってるんで、まあ別に一人で行かなくてもいいんですけど、まあ一人旅も好きなとこに行けて面白いっていうメリットもあったりするんで、またお金かかるとか時間かかるもあるんですけど、また行きたいなと思ってます。で、次に、映画、最近見た映画の話ってことで、今年見た映画の話をしようかなと思うんですけど、今年に入って映画を4本映画館で見ていて、うち1本は3回映画館で見た、思わず 出来が良すぎて3回も見てしまったので、6回今年に入って映画を見てるんですけど、まず1本目がエクスペンダブルズの新作ですね。で、これは1月の頭に、上映開始だったんで、その開始の土曜日に見に行ってきたんですけど、まあ非常にこれもいい意味で何も考えずに見れるアクション映画って感じで、セイサム無双、メタルギアステイサムっていうジェイソン・ステイサムっていう人が結構主役級というか主人公みたいな感じで出てる映画なんですけど、まあ非常に良かったですね。ステイサム大活躍って感じでした。で、シルベスタ・スタローンっていうもう結構いいお年のアクション俳優も出てるんですけど、今回はあんまりアクションシーンがなくて、前作までとかだと早打ち、リボルバーの早打ちとかもあったんですけど、今回はなくて、ちょっとその辺は残念だったかなって思いつつ、まあ評価もされてるんですけど、なんだっけな、アホな映画だったか、ワースト映画だったかにも早速ノミネートしてるぐらい、まあいい意味でも悪い意味でも評判の映画なんで、もうさすがにやってないと思うんですけど、配信とかされてアクション映画好きな方は見てみるといいんじゃないかなって感じですね。で、その次に見に行ったのが、ゲゲゲの謎、鬼太郎誕生っていう映画で、これが非常に出来が良くて、3回か、映画館で見たんですけど、まあ非常にこれが面白かったですね。ゲゲゲの鬼太郎の最近かな、直近でやったロッキーのアニメシリーズの劇場版っていう感じで、まあその、鬼太郎の話の、まあ、鬼太郎誕生なので、誕生に至るまでの話を描くっていう映画なんですけど、あまりネタバレすると、見てほしい、ぜひ見てほしいのであれなんで、あまり細かいことは言わない、中身は言わないんですけど、1時間45分ぐらいの映画なんですけど、まあ短いのもあるのと、あとシナリオとか脚本、ストーリーが非常によく練られていて、まあっという間に終わってしまうというか、息つく暇もないぐらい、展開がいい意味で早くて、飽きさせない感じで、非常に面白い感じですね。結構、人によって好みが分かれるところで、ここは評価が分かれているところはあるんですけど、おおむねでも好評な感じで、アクションシーンとか、ちょっとホラー味があるシーンとかが、程よく織り交ぜられていたりとか、ちょっとほんわかする、ほっとするシーンが、うまく緩急がつけられていて、飽きずに、映画館で映画見るのはあんまり得意じゃない僕が3回も見れるぐらいには非常に面白かった映画でした。これはもう本当おすすめなので、ゲゲゲの謎はアマプラとかで配信が始まったらまたツイートとかすると思うんですけど、ぜひ見てほしいですね。ちょっとこれだけで1本ポッドキャストを撮りたいぐらいなんですけど、あんまネタバレすんのもなーっていうのもあって、ちょっとどうしようかなって思っていて、もし見た人がいたらちょっとゲストに来ていただいて、ゲゲゲの謎、ゲナゾ会を一回撮りたいなと思うぐらいには非常に良かったと思っています。前回、小倉さんという方をゲストに招いて、ポッドキャスト、青空 FM 配信してるんですけど、そこでもちょっとおすすめした感じなぐらい非常に良かったんで、ゲナゾはいいぞということで、機会があったらぜひ見てください。で、その次に見に行ったのが、ハイキュー、バレーボールの漫画の劇場版ですね。ハイキューの劇場版、ゴミ捨て場の決戦かなを見に行って、ちょうどアニメシリーズが何本だ ?3 本か4本目のアニメシリーズが、その、ネコマっていうところの高校かなと戦うところで話が終わったんですけど、そのネコマとの戦い、試合を劇場版で、劇場でやるっていうことで、今回作られた映画なんですけど、見てきて、まあ、これも非常に面白かったですね。試合1本で2時間って結構どう展開するのかなと思ってたんですけど、いい感じに過去回の回想とか、猫間主人公はカラスのかな?カラスのっていう高校なんですけど、たちの話だけじゃなくて、相手の猫間の話とかも結構ふんだんに盛り込まれていて、非常に面白かったですね。これも、まだ配給やってると思うんで、興味があれば劇場でぜひ見てほしいですし、多分ネトフリかなんかで、アニメはネトフリで今全部やってると思うんで、ネトフリとかでやると思うんで、興味があればぜひ配信でもいいんで見てほしいですね。 で、最後というか直近で見たのが、これまた漫画アニメの劇場版なんですけど、ゴールデンカムイの、今度は実写版ですね。ゲゲゲの鬼太郎とかハイキューはアニメ映画だったんですけど、ゴールデンカムイは実写化のアニメの実写化か。漫画アニメの実写映画ってことで、見に行ってきました。ゴールデンカムイは北海道、日露戦争が終わった後の北海道での近海、アインの近海を探すっていう話の漫画で、多分今もまだ連載中なのかな？僕ちょっと原作は2巻ぐらいまでしか読んでないんで、大筋しか知らないんですけど、まあ、そんな状態で見に行っても非常に楽しめた映画で、なんていうんですかね、アクションとか、いわゆる2.5次元みたいな感じの、まあ、実写化なんで、そういう感じの映画なんですけど、キャラクターの再現度とか非常に良くて、そんなに原作ファンでもない、ちょっと読んだことあるぐらいの僕でも面白いなって思うぐらいだったので、原作ファンの人にはたまらない感じだったんじゃないかなっていう感じですね。ちょっと意外というかびっくりしたのが、舘ひろしが出てるのに全然気づかなくて、最後にサーフロールを見ていたら、あ、舘ひろしいたんだみたいな感じで、あのキャラかみたいな感じで、気づきというか驚きがあったっていうのはありました。非常に渋い役どころで、いやー、良かったですね。まあ、そんな感じで、最近ちょっと6回ぐらい映画見てるのもあって、映画付いてるのもあるんで、見たい映画で気になってる映画も開けておくと、ガンダムの映画で、シードフリーダム、ガンダムシードの劇場版が、20年弱、18年ぐらいぶりに、ようやく公開ってことで今、結構話題になってて、ガンダムの映画って何本？ 10 本以上あるのかな？ 10 本以上あるか。あるんですけど、その興行記録をシードフリーダムが塗り替えたってことで話題にもなったんですけど、まあそういった意味で結構評判なので、正直そんなに僕シード好きじゃないというか が見てなかったっていうのもあって、話は知ってるけど、そこまででもないっていう感じなんで、見る気はなかったんですけど、まあちょっと評判いいのもあって見に行きたいなってちょっと思い始めてるって感じですね。でもう公開から1ヶ月ぐらい経ってるんで、見に行くなら早めに行っとかないとなと思いつつ、まあなかなか時間が取れてないって感じですね。で、あと映画の予告編、劇場で予告編見てて、あーって思ったのが、ミッションインポッシブルの新作がやるのかって思っていたら、どうやら前編後編の2部作になっていて、前編はもう去年やったみたいで、後編が来年公開っぽい感じなんで、もう実は前編はやっているっぽいミッションインポッシブルの新作なので、ちょっとこれは後編を来年やったら前編を見て後編を見に行こうかなと今思っている感じですね。まあまた忘れそうな 感じはしてるんですけど、まあ映画、見た映画と見たい映画はそんな感じですね。で、映画、の話とちょっと、まあ関係ないというか、関連して、小説の話もちょっとしておくと、最近はあまり小説は読めてないんですけど、ちょっとこれは読みたいなと思った小説が、林譲二っていう方が書かれている、知の侵食っていう、ファーストコンタクトものの SF と呼ばれているジャンルの小説なんですけど、いわゆる宇宙人と初めて出会う、ファーストコンタクトをする、まあ、SF の話ですね。の小説で、この林譲二って方は結構そういう SF、ファーストコンタクトものの SF をシリーズで書いたりしている方で、4シリーズ目とかに当たるのかな？全然シリーズっていうか話は繋がってないんですけど、そういう SF ものをいくつか書いてる、最近で書いたシリーズの中の最新作って感じなんですけど、これが何巻で終わるかちょっとわかんないやつの1巻が先月末に出て、また1、2年ぐらいで多分4巻、5巻ぐらいで終わるんじゃないかなと思っているので、ちょっと完結したら読もうかなと思っている次第です。この話、林譲二の話は以前したかな？まあ、してないかもしれないですけど、まあ、してなかったらあれなんですけど、他のシリーズ非常に面白いので、気になったらちょっと Amazon とかで林譲二って入れると、多分サジェストされると思うんで、 あ、あとあれですね、関連リンクにリンク貼っとくんで、気になったらぜひ見てください。で、最後にゲームの話をちょっとしておくと、最近ちょっとプライベートが忙しくて、あまりゲームはできてないんですけど、有野の挑戦状1、2っていう、まあリマスターかな？まあ、ちょっと追加要素もあるんで、あれなんですけど、のゲームがスイッチで出て、ちょっといろいろあって 変えてないんですけど、これはちょっとやりたいなって思っているのが、有野の挑戦状と、来月の22日、3月22日に、カプコンからドラゴンズドグマ2っていうアクションゲームが出るので、これもちょっとやりたいなと今思っているところです。で、ゲームとしては、ちょうど今収録をしている翌日、明日に FF7 リバースかなっていう FF7 のリメイクの2本目が出るのが話題って感じですね。結構評判がいいらしいんですけど、まあ、これもやるとしたら完結してからやろうかなと思っているので、今2本目で3部作なのかなと言われてるんで、まあ、次がまた数年後になる気はしてるんですけど、完結したら合わせてやろうかなと思っている感じですね。まあ大体そんな感じですかね。ちょっと旅行の 話が長くなっちゃいましたけど、まあ映画小説ゲームと、特に映画は実際見にも行けてたりしてたんで、非常に楽しいエンタメ話って感じでした。それでは、ポッドキャストの告知というか締めをやっていくんですが、このポッドキャスト、アウトライフ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アウトライフ FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、アウトライフ FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。さらにお願いになるんですが、アウトレイ FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、支援してもいいよという方は、ぜひよろしくお願いします。こちらも配信ページのリンクからご支援可能になっておりますので、興味があればポチッとしていただけるとありがたいです。で、告知は、まあ、ゲストがいないんで、私から、掘れてからの告知になるんですけども、まあ、ゲストを絶賛募集中なので、興味が湧いた方、趣味の話をしていただくのでも全然構わないですし、仕事の話でも全然大丈夫なので、特に今は、ゲゲの謎を見たという方のゲストを 大募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。で、エンディングトークなんですけども、基本的にこのポッドキャストゲストを呼んで話しているので、コメントというかいただいたお便りを紹介する機会がなくて、今まで結構寝かせていたりとか、まあ、あまりその番組内で取り上げてくださいっていう感じでもなかったので、取り上げてなかったんですけど、最近一人会をやる機会が増えてきたので、直近の感想ツイをいくつか軽く拾っておくと、まず、みじりゅうさん。ゲストにも出ていただいたみずゆさんが、毎回、ここ数回、配信の感想をつぶやいていただいていて、ありがたいなっていう感じなんですけど、やっぱり感想を、ただつぶやいていただくだけで非常にモチベーションにもつながるんで、ありがたいですね。あと、ニッキーさんっていう方が、まあ、ちょっと感想をつぶやいていただいてたりとか、されてるのが、最近ありましたね。まあ、ちょっとさ、配信をお休み、1年ぐらいお休みしてて、また再開した感じなんで、なかなか感想とかお便りもないですが、まあ、お気軽につぶやいていただければ、こうやって一人会とかでちょっと取り上げていきたいかなと思っているので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。というわけで、第84回目は一人会ということで、2024年2月、最近のエンタメ、新話ということで、一人会をお送りしました。最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。